がお過ごしでしょうか。アナウンサーの牧野美津子です。この番組では創業明治43年の老舗企業でありながら常に新しいビジネスモデル構築に挑戦し続けている KE コーポレーション代表取締役社長であり FBAA アドバイザーでもある梶本武樹さんと一緒に100年企業を目指すために何をすべきなのかということについて話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。前回の番組から梶本さんを FBAA アドバイザーとご紹介していますけれども、これは一体どういったものになるんでしょうか。
はい、まず FBAA の意味なんですけど、はい、英語で言いますと The Family Business Advisors Association ということで、まあ、日本語に訳しますと日本ファミリービジネスアドバイザー協会というふうになります。 FBAA はですねファミリービジネスの永続的発展を支援するファミリービジネスアドバイザーの育成それから交流を目指す日本で初めての協会になっています。
はい、さてこの番組ではこれまでファミリービジネスを取り上げてきました。2015年にはファミリービジネスとは何か、そして2017年には承継問題をテーマにしてきましたが、今回は何をテーマにするんでしょうか。
はい、今回の番組タイトルは100年企業のイノベーションと言いますが、はい、私は100年企業を目指す要素が2つあると考えています。
2つ、それは何でしょう。
はい、その要素は承継とイノベーションの2つです。そこで今回はこの2つの要素をテーマに取り上げていきたいと思います。
承継については前回も取り上げましたが、アドバイザーやコンサルタントの立場からのお話でしたよね。
そうですね、今回は現役の代表取締役3名をゲストにお迎えしていますので、前回とは違う立場からお話が聞けると思います。
なるほど、楽しみですね。それではリスナーの皆さん1時間お付き合いくださいね。FM ハイ特別番組100年企業のイノベーション、この番組は共立電機株式会社の提供でお送りします。まずはじめにファミリービジネスというものについて改めて教えてください。
はい、今日は2つの定義をちょっとご紹介したいと思います。はい、最初はですね、先ほど説明しました FBAA の、西川理事長が考えた定義なんですけど、その定義はですね、はい、ある特定のファミリー、創業家が会社の所有株式および経営のいずれか、または双方を実質的に支配しているか、会社の経営方針に大きな影響力を持つなどの企業を言うということを定義とします。でもう一つの企業を、ね、ちょっとご定義をご紹介したいと思います。
はい、
創業ファミリーが企業の所有権を保有し創業の理念と価値観を持って経営に参画する永続性を目的とした企業経営のこと。これはですね、慶応大学の経営論集の、退任記念論文で小林先生が書かれた、定義なんですね。
はい、ありがとうございます。そしてそのファミリービジネスについてアドバイザーの資格認定制度があるそうですよね。
はい、今ですね第6期生になりまして、はい、約だいたい40人弱受講されてます。で認定を取るためにはですね講義を受けるんですけれども、はい、最終的にですねケースペーパーというものを書きます。でそれはですね自分の企業や自分に関連している企業をテーマアップして そこの企業の問題点を分析して、課題を抽出してですねそれをアクションプランとして解決していくというようなケースを書いてそれが合格すれば一応認定されるというような制度になっています。ちなみに今回のゲストの方々は6期生の方々なんですよ。
あ、そうですか。はい、そういうお立場でありながら、はい、なおも勉強されるって本当すごいなというふうに思いますけれども、
そうですね、
どういった経緯で、はい、きっかけでこのアドバイザーの資格認定プログラムを受講しようと思ったのか、ちょっとそういったところも気になりますよね。
そうですね、今回は100年企業を目指す受講生3人と一緒に ディスカッションしながら100年企業を目指すためには2つの要素が必要だということで、その2つの要素について紐解いていきたいと思います。
どんなお話が出てくるのか私も楽しみです。それではここからは3人のゲストに登場していただきます。富士物産株式会社代表取締役社長山崎伊佐子さん、
はい、よろしくお願いいたします。
続いて日本オーガニック株式会社代表取締役水谷久美子さん、
はい、よろしくお願いします。
そして西山工業株式会社代表取締役社長小林公和さんです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
それではここで私からゲストの方々のプロフィールをご紹介させていただきます。山崎伊佐子さんのプロフィールです。1994年37歳の時に富士物産株式会社に入社。当初は経理部に所属、その後社長室長、2005年に関連会社の社長に就任、そして2007年に富士物産の社長に就任。中小企業診断士でいらっしゃいます。富士物産株式会社は静岡市清水区に本社を構えるエネルギーと水産を主に取り扱う商社です。61年前、1957年にお父様が創業、現在は社員104名、年商130億円、国内外に10カ所の拠点があります。水谷久美子さんのプロフィールです。1981年、北里大学薬学部を卒業後、1986年にドラッグストア創業に関わりました。1998年、一般社員として日本オーガニック株式会社に入社。営業職、役員就任を経て2005年に代表取締役に就任。日本オーガニック株式会社は静岡市葵区に本社を構える指定配合肥料製造卸販売の会社です。今から88年前、1930年におじい様が創業、7代目でいらっしゃいます。農業資材を販売する会社や農業生産法人も経営していらっしゃいます。小林公和さんのプロフィールです。1987年、西山工業株式会社に入社。その後リード電子小林を設立、代表取締役に就任。1997年以降タイに3社の会社を設立、2007年に西山工業の代表取締役に就任。西山工業株式会社は富士市天満に本社を構える冷温熱応用機器の開発製造の会社です。今から58年前、1960年にお父様が創業、現在は社員202名、金属加工分野やエレクトロニクス分野の事業も展開しています。以上、簡単にゲストのプロフィールをご紹介いたしました。それではここからは梶本さんがコーディネーターとなって100年企業を目指す2つの要素についてのディスカッションに移ってまいります。まずは1つ目の要素、承継をテーマにディスカッションをしていただきます。それでは梶本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず最初に小林さんにちょっとお聞きしたいんですけども、はい、非常にデリケートな、ね、話ではあるんですけど、はい、先代から小林さんが承継されて、それから次の、まあ、息子さんかね、従業員の方か分かりませんけども、また承継されるということについて、まず先代からはどのように承継されたか、そしてそれからですね、次の、ね、世代の方にどのように、ね、承継されるかということをちょっとお話しいただきたいんですけど。
はい、まあ、私の場合はですね、もう昔社員が一緒に家の中で住んでおりましたので、事業承継をするとかしないとか、もう自然に親から何かもうやるんだぞじゃなくて、自然にやるもんだというふうに育ってきたわけなんですね。ですから自然とこの社長になったわけなんですけれども、ただしその仕事の中で父とよく喧嘩をしてですね、もうこんな仕事やらないぞなんていうことはよくやった思い出はあります。 で次の代なんですけれども、実はファミリービジネスっていうのはずっとつい最近まで私は 100% 否定的な人間だったんですね。しかし今度は梶本さんからこの FBAA のこのセミナーといいますかビジネススクールを紹介されてですね、その考え方がだいぶ変わってきて、今では息子に継がせようかなというような気持ちになってきているということで、まだはっきりはしてませんけれども、これからその FBAA の授業の手法を取り入れてどういうふうに授業承継をしていくかというスケジューリングをしていきたいなというふうに思っております。
あ、なるほど、よくわかりました。ただ息子さんの意思っていうのは今小林さんについとっては確認されているんでしょうか？
まだなんですよね。でこれも今スケジューリングのともに今、長男がもう4年他の会社で働いてるんですけれども、次男が、来年就職という中でタイミング的にはあと1年半後かなというふうに思っております。
はい、どのように小林さんは息子さんに継いでもらいたいなというふうに思ってますか？
継いでもらいたいなというよりもですね、実は継がせたい会社にしたいというのが私の目標なんですね。
なるほどね。だ
から継げようということではなくて、私がやはり事業で一番大切なことは会社の健全性と将来の成長性が私に自信が持てた時に実は継がせたいなということなんですね。
そうですか。はい、よくわかりました。はい、ありがとうございました。
はい、
3人の方は、アドバイザリープログラムを受講されていますけれども、なぜ受講されたか、それから受講されてどのような気持ちに変化があったかと、あるいは考え方が変わったかということについてお聞きしたいと思います。まず山崎さん、
はい、
どのような気持ちに変わりましたか？
そうですね、きっかけは、梶本社長からご紹介いただいたわけですけれども、私はそもそも同族企業の課題と強みに大変深い関心を持ってました。自分が経営をしていて、実は非常にこの同族企業の強みってあるんじゃないかと、はい、考えてたんですね。一般的には同族企業ってちょっとこうマイナーなイメージがあるんですけれども、はい、いやいやいいんじゃないかと、
はい、
でそれは私の主観に過ぎなかったので、やはりこういうところできちんと学術的に学び、でそれを私自身は従業員にメッセージとして伝えたいと思ったんですね。はいはい、ファミリーが健全な経営さえしていれば、実はファミリービジネスというのは、エクセレントカンパニーになり得る、
はい、
あるいは、なってる企業が世界にたくさんあるということをきちんと伝え、つまりは私自身健全な経営をしますよと、はい、従業員にコミットできるような機会になればという思いが一番強くて受講しました。はい、で実際に受講してみると、それはもちろんなんですけれども、まさに今次世代甥が2人入りましたので、はい、次世代の承継について大変多くな学びをいただいてます。はい、私が今まで思っていたよりももっとスケールの大きな、はい、捉え方をして100年企業を目指さないといけないんだなということを学びました。
なるほどね。
はい、
山崎さんの会社は今何年続いていらっしゃるんですか？
今年で62年目になります。
あ、そうですか。じゃあもう少しですね。はい、
100年もね。そうですね、まだ梶本さんと、足元にも及びませんが、頑張ります。
やはり50年を超えると100年を目指したくなるんですよ ね、はい、
ですね。おっしゃる通りですね。
山崎さんね、はい、もう一つ質問したいんですけども、はい、させていただきたいんですけど、ファミリー企業っていうのはイメージ的には今まで非常にこう同族企業ってことで、要するに相続の問題とかね、はい、そういうことでね、マスコミとかにいろいろ取り出されていると思うんですけど、そうですね、ファミリー企業っていうのも、はい、いい点と悪い点があると思うんですよ。はい、その点についてちょっと良い点と悪い点をお聞かせいただければと思うんですけど、
試験で過ぎませんけれども、やっぱり公私混同になりがちで、それが社員に移るとね、やっぱりモチベーション下がりますし、社員たちの仕事のやりがいというものが薄れていくと思うんですね。だけれどもやっぱりファミリー企業の強み良い点というのは、長期的な視点で戦略を立てられる、この事業に対して先代から預かった事業ということで、次の世代にまたつなげないといけないという思いがファミリー企業だからこそ強くあると思うんですね。そうしますと短期的な、株主の、要求に応えるような戦略ではなくて、長期的な視点で事業をやれるということは一番の強みだと思います。
なるほどね。はい、水谷さんね、はい、今山崎さんから公私混同って言葉が出ましたけど、はいはい、最近ねやっぱり、大企業でノンファミリー企業でもね、
はい、
非常に公私混同したりね、
はい、
やはりコンプライアンスの問題で、
はい、
まあ問題を起こしている企業が多いと思うんですけど、
はい、
ファミリー企業が公私混同するっていうことも非常にこう多いと思うんですけど、
はい、
ノンファミリー企業もね、はい、公私混同するっていうことがあると思うんですよ、
はい、
ガバナンスが効いてないと思うんですね、
はい、
その点についてね、もしよろしければ、はい、三谷さんの企業では、
はい、
どういうようなガバナンスをね考えてらっしゃるのかなっていうふうに思ってるんです
か。はい、難しい質問なのかもしれませんけど、私もそのファミリービジネス同族企業というと非常にマイナスイメージを私自身が持ってこの会社にいるということがありまして、それはやはり公私混同で、私はおぎゃーと生まれた時からこの企業のこの倉庫 の私たちは肥料の仕事をやってるんですけども、その肥料の匂いを嗅ぎながら育ったという歴史があって、でもそれは何て言うんですか、ある一面では家庭の中に、私たちの子供から見ると家庭の中に企業があって、で企業イコール家族みたいな、社員イコール家族みたいな、そういうふうに育ってきたので、公私混同がこう当たり前のような、そういう会社が大きくなると同時に私も大きくなったという歴史があったんですね。である時それを改善しようと母は一生懸命努力して、家と会社の位置を、これ物理的位置を変えて距離を置いて公私を話そうということをやった姿も見ました。で私どもの場合は残念ながらそうやって、承継してきた社長が、まあ、兄が私の前なんですけど、早くに亡くなったもんですから、それから一旦プロパーにの社長が2代やりまして、その時にやはり完璧にこの公私を話そうというそういう努力をしていく、
はい、
ですから私がこの会社に入った時にはかなり整理されていたんですね、
はい、
ですのでそれはすでに整理されていたんですけども、心情的にやっぱり公私がこう重なるようなところもあるんですよね、
はいはい、
そこはやっぱり努力というよりもそういう教育を今後、
はい、
この事業を承継していく息子たちに向けて教育するしかないんじゃないかな。
あ、なるほどね、
私たちはもう一緒に本当に公私混同の中で生きてきましたので、
はい
はい、というふうに思います、
はい
はい、
非常に公私混同っていうのはね、はい、難しい問題だと思うんですよ、はい、やはり公私混同を、はい、全くしないっていうのもね、
はい、
非常にこの固い企業になってしまって、
はいはい、
やっぱあるね、まあ方が言ったんですけど、まあ、節度あるね公私混同だったらね、はい、いいんじゃないかと、
うん
ね、やはり私たちはファミリービジネスの皆さんは、
はいはい、
自分のね、
はい、
家族の、
はい、
やはり生活をかけてやってますんで、
はい、
ある程度ね、
はい、
の公私混同っていうのはね、私はねいいんじゃないかなって思ってるんですよ。
そうですね。で、
その点についてはね、小林さんどのようにお考えでしょうか。
そうですね、やっぱファミリービジネスっていうのは、私は本当に幼い頃よくお坊ちゃまだねって言われたのがすごく嫌でですね、同族経営っていうのが先ほど言ったようにこういう理由で反対だったんですね。しかしこの FBA を受けてですね、私たちの経営理念にあるやはり人を大切にしますっていうのがあるんですけれども、やはり会社というのはこの社員とその家族のためにあるっていうのがしっかり分かるようにもなってきたんですね。で、今まではその何か混合するとか、このオーナーの脆さとか会社の脆さってのがあったんですけれども、その経営の2代目経営というのはお坊ちゃま経営のこの何て言いますか、恥ずかしさというのがあったんですけれども、この授業を受けてから私としてはその家族のためにやるんだというふうにしてこう勇気が持てるような感じになってきました。
それではお二人に公私混同についてお聞きしましたけれども、山崎さんには改めて公私混同についてどのようなお考えをお持ちになってますか。
まあ、先ほど梶本さんが節度ある公私混同ならいいのではないかというお話があったんですが、まあ、節度というのは非常に主観的でなかなか分かりにくい部分があると思うんですね。であるからこそやはりそこは徹底した取り組みが同族企業の経営者には必要なんじゃないかというふうに考えています、
はいはい、
なので、個人のものは自分のお給料から払うと、 会社のお金は私のお金ではないと、はい、過去の方たち、まあ同族に限らず全て会社に関わってきた社員の皆様たちが作り上げたまあ、資産だと思っているものですが、それはファミリーでも使ってはいけないというふうに私は捉えてます。
わかりました、はい、全くその通りだと思うんですね。ただその先ほど言いましたようにガバナンスがちゃんと効いていれば、うん、そういうような公私混同というのはね、うん、できないと思うんですけど、うん、その点について三谷さんいかがでしょうか。
はい、やはりそれはやっぱ監視する人が会社の中でちゃんと何て言うんですか、公平な、まあ、第三者である取締役がいるっていうことが必要だと思うんですね、
はい、
だからオープンにすること全てを、うん、だと思っております。
なるほどね、はいはい、よくわかりました。アドバイザリープログラムを受けて三谷さんと小林さんは、どのように気持ちの部分とか考え方が変わりましたか。
弊社もちょうど今年で58年を迎えるんですけれども、事業承継っていうのはもともとその株の承継だけだと実は思っていたんですね。で FBA を受けてこの承継株のことではなくて、やはりガバナンスであるとかこのファミリーとビジネスに分けていろんな考え方をこう学んだかなというふうに思っております。でやはり先ほども言いましたけれども、この2代目経営者のこう何故か恥ずかしさというよりも、このやはり、同族経営のこうやはり価値ある事業承継と、会社社員とその家族のためというような気持ちに大きく変わったというのが私が一番の学んだことではないのかなというふうに思っています。
はい、わかりました。それでは水谷さんいかがでしょうか。
はい、そもそもこの講義を受けるきっかけとなったのが、山崎さんと一緒にお食事をさせていただいた時に、ファミリービジネスという学問があるんだという話を伺って、んと思ったんですね。やっぱり同じような悩みを持っておりましたの でもしかしたらその私は直接先代とか、まあ、先代はプロパーの社長でしたけれども、先代ですね、亡くなった兄から、はい、あるいは母かいや父から事業をどうの受け継ぐんだよっていうことは学んだことは なかったんですね。ですのでそういう学問があるんだな、これは手っ取り早いというふうに思いまして、それで梶本社長に目にかかって、はい、まあ、いろいろお話を聞いて受けることになりまして、はい、で受けてみますと、私が今まで全く知らなかった、まあ、最初にスリーサークルっていうようなことを勉強したと思うんですけど、ファミリーがやはりその会社のずっとこう柱になっていくんだという思いを強く持つことができまして、その柱として今当社88年であと一回りでやっと届くところに行き着くんですけれども、はい、やはり柱、
はい、
これを揺るぎないものに作るということがこれから私、まあ、あと何年続くかというのもプランの中ではあるんですけども、私がやるべきことだなっていう自分自身が非常に変わりました。
はいはいはい、よくわかりました。ありがとうございます。牧野さん、3人のお話のを聞かれましてね、どのように感じられましたか。
そうですね、まあ、それぞれね皆さんこう育った環境ですとかお考えですとか、まあ、違うとは思いますけれども、こうベクトルは同じところに向いているのかなと、はい、本当にこう100年を目指してそれぞれがこう、まあ、いろいろとこう勉強して頑張っていこうという、そういうねこう気迫を感じましたね。
はい、なるほどね。はい、
さてこの後は2つ目の要素、番組のタイトルにもなっていますイノベーションについてディスカッションをしていただきます。まあ、革新ですとか古いものを捨て去って新しいことを行う、まあ、こう伝統あるファミリービジネスの中でこれを行うってすごく勇気がいることだと思うんですけども。
そうですね、ただイノベーションを行っていかないと企業というのは永続性が保てないと思ってるんですよ。でそれでイノベーションっていうのはやはりドラッカーが有名なんですよね。で私はドラッカーの本を読んでイノベーションということについて少しまとめてみました。
はい、まずこのイノベーションの定義というのはどういうものなんですか。
あ、そうですね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、ドラッカーがねまとめた定義をねちょっと紹介させてもらいたいと思います。はい、昨日の世界と縁を切り明日を創造することで チャンスを予期してそこに人材と資金を集中投入すると、こういうような簡単にまとめた定義があるんですけど、あの水谷さん、この定義についてどういうふうにお考えでしょうか。
私社長になりましてから10年少し回ってるんですけど、自分はどうしたかというところをちょっと照らし合わせてお話しますと、会社の、社是社訓、あと経営理念というものはそもそもあったんですが、経営ビジョンというのを私になって立ち上げて、それは土から口までの一貫ビジネスと、農業だ、肥料だけではなくて農業そのものと、あと消費者に向けてアピールができるようなビジネス体験にしましょうということにしまして、それと合わないところですね、やっていた当時やっていた現業で合わない部分について、正直事業を閉鎖したということをしました。
山崎さんはいかがですか。
はい、弊社はすでに多角経営をしている会社なものですから、はい、父の時代から、そういう意味では常にチャレンジングに、環境の変化に合わせて新しい事業を始めたという、土壌がございます。ですので62年間の間にはもうすでに手放した事業もたくさんございますし、同時に新しい事業もやってきたという意味では、弊社の中では、イノベーションが、当たり前になっていると言ってもいいのかなというふうに思います。
ありがとうございます。それでは小林さんはいかがお考えでしょうか。
はい、なかなかこの、ドラッカーの定義のようにはいかなくて、なかなか物事を捨てるというのは難しいんですけれども、私たちは実は今2つの事業の創造でやってまして、1つは付加価値創造型の事業というのと、自立創造型の事業というのをやってます。この付加価値創造型というのは、この EMS というよく聞く言葉があるんですけれども、これと OEM ということをやってます。EMS というのはもう俗に言う下請け業なんですけれども、私たちは今まで下請け業よくやってましたけれども、今後は下請け業はやめようというふうに思ってます。で、この言い方をするとちょっと語弊があるかもしれないんですけれども、私たちの会社の下請け業っていうのは、ただ単に図面をいただいて物を作るということなんです。で、しかし私たちがやろうとしているのは EMS の中でも、横請け業というのをやろうとしています。これは横請け業というのは何かというと、部品を購入したり一部を設計を応援をさせてみたりとして、お客さんからいただいたものに少し付加価値をつけていこうというようなことをやっていこうか、これが付加価値創造型ということなんですね。で、もう一つは OEM と ODM というのがあるんですけれども、これが丸請け業ということなんですね。これは私たちが全て設計をして、お客さんの名前で製品を完成品まで持っていくということで、語弊がないようにこう言いたいんですけれども、下請け業はやめようということは、ただ単に右から左で物を作って流そうということはやめようという形で、この数年間この付加価値創造型の事業をやることによって、この付加価値がない仕事については今整理と選択をしているというのが今私たちの考え方でやり方でやります。
はい、はいはい、ありがとうございました。今思ったんですけど、小林さんの話をねお聞きしまして、ドラッカーはね、最初にイノベーションやるときは、古い事業を捨てると、それから新しい事業に取り組みなさいと言ってるんですね。その理由は特に中小企業とかね、小さい企業の場合は経営資源ですね、人物金情報が非常に少ないんで、最初に、ね、勇気を持って古い事業を切り捨てた後に新しい事業に取り組みなさいと言ってるんですけど、山崎さんとね水谷さんは、事業の廃棄とですね、新しい事業をね今までやってきたということなんですけど、その点についてドラッカーの言ってることについてですね、実際にいかがお考えでしょうか。
ドラッカーのおっしゃるその廃棄を先にというのは、なかなか過去を振り返ってできてたかどうかあまり自信がありません。たださっきも申し上げたように、成長する方向性というのを常に見極めないといけないと。そうすると、我が社にとって、成長する方向性は何であろうか、そこのマーケットについて、探索するわけですよね。そうすると当然そこに人物金情報を集約しないといけない、 必ずしも今の事業を捨てなくても人を採用するあるいはあの資源をそこに注入するということは不可能ではなかったと思っているものですから廃棄が必ずしも、はい、大前提ではなかった、はい、ただしあのうちの事業はほとんど今成熟業界成熟産業だものですからあの常にやはりあの新たな事業っていうのを考えないといけないんですね、はい、で直近ではやっぱりあのエネルギーの問題石油燃料が、はい、あの省エネですとかの環境の関係であのマーケットが急激に縮小しているものですからそれを今新エネルギーあの風力ですとか、はい、太陽光にこう変えています、はいはいただしあのいつも、理論通りに、何かを捨ててからということはなかなか難しいというのが実感です。
水谷さんはいかがですか、
はい、あのすごく微妙なところがあるんですよね、はい、というのはやっぱり感情だと思うんです一番問題は、はいはい、なぜかと言いますと過去一生懸命その部門でやってきたあの社員あるいは、まあ、経営者も いたわけですよね。それをあのまあ、今はダメだからといって簡単に捨てるということ、はい、過去を否定することにつながるんですね。はいはい、我々の小さい私のところのような小さな会社は特にそうなんですけども、はい、ですのでそこをどうあのモチベーションをあの落とすことなく事業を展開していくかってことになりまして、はい、やはり私は平行だと思うんです、はい、なんかあの当然あの平行でなければあの新しいことを先あのなんで廃業せずに新しいことを先にするっていうほどの人と、はい、あの資金もありませんので、はい、これこういうことをするから今この部門についてはというようなあの大義名分といいますか、まあ、あの全員が納得するようなところで、はい、あの廃業を 決心していくと、はい、いうことで ある卸部門を、はい、あの辞めたんですね、はい、私すぐ辞めたんです。でもそれと同時に、はい、実際に農業法人を立ち上げて、はい農業を始めたと、ね、いうことをしまして、はい、でこれから先今度は私から次の代に渡すときにはこの農業法人 の、はい、あのここにあの技術と、はい、それから新しいあの付加価値を、はい、あの見出すことがあの、まあ、できるだろうというふうに思ってるんですけども、はい、あのそれも大学の技術を一緒に入れながら連携して、
はいあなるほどねはい、
あの仕上げたことなんですが はい、これが仕上がったらできれば本当に事業、はい譲渡といいますか、はい、をしてそれで私の代でここは、はい、あの廃業すべきだなというふうに思ってます、ねはい、で次の代には次の新しい事業、はい、今、はいはい、あの卵になってますけど、はい、これをやっぱりひよこに返していくと、はい、いうことを次の代がやればいいんじゃないかというふうに思ってます。
あなるほど、ね、あの今あの水谷さんのお話を聞きましてね、はい、あの私も最近ねあのドラッカーがやってるあのイノベーションというのはね、はいあのまあ、クローズドイノベーションだと思うんですね、はい今あのいろんな大学とかいろんな企業と組んで、うん、あの要するに1企業で1から10までやるんじゃなくてね、うん、あのオープンイノベーションってことでね、うん、あのいろんな企業と組んでやるっていうねそういう、ね、視点を与えていただいたと思うんですよ、はい、でそれからもう一つねあの私が感じたことはねあのイノベーションの成功の条件の中で、はい、やはりあのイノベーションを嫌う組織をね、うん、あの雰囲気を作らないということが非常に大事だと思うんですけども、はいあの水谷さんはそのまああの従業員が今までやった事業を廃棄するにあたりまして、はいはい、あのどのようなあの施策を持ってね、はい、その新しい事業に取り組むようなね、はい、姿勢を持たせると、はい、何かされたことされてるんでしょうかね。
あのやはり農業事業をやるってことは我々あ先ほども言いましたように私どもの肥料の会社 で肥料の会社肥料を作って売るというこの会社がの農業そのものを知らずして語れるのかということにやはりあのみんなを解いてですねで農業をもっと夢のある形しないとあのいけないよねってそこに技術と夢なんていうんですか私どもが実証しようじゃないかということであの社員のモチベーションを下げることなく、まあ、廃業したっていうのが
そ
う
なんです。
ただこの廃業にはやっぱりあの本当に辛かったですよ、うんはい、あの一緒に社員とあの卸をしてましたから、はい、やはりあの供給者責任がありますので、はい、一軒一軒回ってお詫びに上がってあるところでは2時間くらいもう怒られましてですね、はい、社員ともども、はい、本当にあの申し訳ないことを社員にはしたというふうに思ってますけど、は
い、いや本当にあの参考になるお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。
とんでもございません。
あの小林さんはいかがですか。
そうですね、あのドラッカー そのやはり廃棄というのは私も実は今両あの2人の方が話されたように私たちの会社も難しいと思ってるんですね。 でやはり各事業部が固定費の安分を吸収しているものですから、その中で、事業の中でやはり選択をするものは、選んでいかなければいけないなと思っております。実は5年前に2つの事業部の付加価値が低い事業を4社ほど実は撤退をしました。この時に社員から大きく反発がありました。社長が言っている中期事業経営計画の達成ができないのになんで仕事を辞めるんだと、うん、でそれは私は経営会議の中でこれを辞めることによって限界利益率が上がるんだよというような仕組みを実は教えたんです、うん、先ほど言った下請け業、横請け業、丸請け業ってありますけれども、下請け業の中でどうしても部品の比率が高い、有償支給比率が高いという事業があるとですね、限界利率がどうしても下がってしまいます。売上はかっこよく見えますけれども、うん、そういう仕組みを教えてですね、ある事業部は限界利率は 16% しかなかったものが今現在 30% まで上がっている、もう一つの事業は限界率は 24% しかなかったのが今 38% まで上がっているというような形で、会社の中のこの数字のコントロールというものを実は教えてあげたというような形で、今その下請け業を辞めるというのは EMS を全部辞めるんではなくて、横請け業を下請けなんですけども、この私たちの会社の中では横請け業というような形で事業の選択と集中を今現在しているというところでございます、
はいはい、ありがとうございます。小林さんね、廃棄をするときっていうのは非常に重要な決断だと思うんですけど、どういうような視点を持ってね廃棄をされるんでしょうか。何か数値で決められていることがあるんでしょうか。
やはり一番先ほど言った限界利益があれなんですけれども、はい、もう一つやはり将来性なんですね、はい、将来性ともう一つは一生懸命働いて残業をしても利益が出ないっていうと、実はこれは経営者の責任だと私は思うんですね、はい、社員は一生懸命仕事をやってるんですけれども、なんで会社は分かってくれないのかなという中で、やはり経営を利益を出せる仕組み作りをするのはやはり経営者の仕事だと思っています、うん、はい、その中でやはり廃棄というのはしっかり理由を持って、はい、しっかりお客さんにも説明をして事業が合わなくなりましたということで、皆さんにこの理解を求めて実行したというのが私の考えですね、
は
い、
そうですね。水谷さんと小林さんのお話を聞きましてね、廃棄をするって非常に労力が必要だなと思うんですね、うん、新しい事業をやるよりもやはり信用っていうのが今までありますから、廃棄を失敗すると今度は信用の喪失につながると思うんですよ、うん、その点について山崎さんどのようにお考えでしょうか。
そうですね、今水谷さんと小林さんの話をお聞きして大変共感いたしました。弊社の場合は先ほども申し上げたように、多角経営が当たり前で、もう常に定期不定期でビジネスチャンスをブレストをやってるんですね。なのでこう社内的なリスクというのはあまりないというふうに思うんですが、その事業 100% 撤退するとなると、当然お取引先様との信用の問題があると思いますので、お二人のご苦労は本当にいかがばかりだったかというふうに思いました、
はい、ありがとうございます、はい、それでは次にですね、新規事業についてちょっとお話をいただきたいと思うんですけど、ドラッカーは、機械の探究についてっていうのは、最初にですねブレインストーミングをして、それから分析をする、それからとりあえず検証してみると、そしてから最後に事業化するっていう、こういう段階を踏んでやってるんですけど、皆さんの会社ではどういうような取り組みをされているんでしょうか。それでは水谷さんからお願いいたします。
はい、私どもは指定配合肥料のメーカーなんですけども、やはり市場性があるのかないのかっていうことが新規事業になるのかならないのかということになりますので、その市場性があるのかないのかっていうことを確認検証するのには、やっぱ現場に出てる私ども子会社といいますか、関連会社で子会社がありまして、それが県内ですとか、あるいは場合によっては、当社もそうなんですけど、県外も歩くんですけども、そういったところからやはり情報収集をするということが非常に有効なんですね、それとは別にもちろん経済統計ですとか、業界の統計を取りながら、そこに市場性があるかないかを確認してっていうのがまず第一だと思います。
まず情報を集めるってことですね。
そうですね、はい、はい、
でその情報を集めた後に、どのような形で会社に 組み立てをするか新しい事業の、はい、を組み込むかっていうのはどういうふうに会社の中でやられてるんでしょうか。
はい、一つは新しい素材を見つけてくるっていう、はい、まあ、テーマ一番大事なのはそこだと思うんですけども、それについては我が社だけでその開発まで行き着くっていうのに非常に時間と、はい、技術力がかかりますので、はい、そこではやはり大学ですとかあるいは公的な機関にお尋ねしたりしまして、で技術を提携していただきながらあるいは連携しながら開発するということを考えております。
そうですね、先ほど言いましたように、はい、私の言葉ですとというか、まあ、これはハーバードの、ね、はい、先生が言われたことなんですけど、はい、まあ、オープンイノベーションというような、ね、ことをやられているわけですね。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ小林さんはどうでしょうか。
はい、私たちが先ほども話しましたけども2つの事業の展開をしているということで付加価値創造型と自立創造型というのをやってるんですね。それで実はこの新規の事業についてはですね、実はこれ将来のビジョンに実は私たち掲げてあります。これは新市場創造型企業になるんだと、実はこれ FBA の教えでもあるんですけれども、ずっと実は私たち会社もこれを考えてました。でこれはどんなことかというと、やはりお客様の価値を創造するということなんですけども、お客様の価値を創造するということはお客様の不満足の解消をどういうふうにしようかということで、ね、はい、何が問題なのっていうのをですね、拾いまくる、はいはい、そして実は私たち製造業なんですけれども、商品を作るばかりじゃなくてそれにプラスサービスを作らなくちゃいけないなというような形でこのハイブリッド型をやっていこうと、はい、そして今までにない新しい文化やライフスタイルの用途開発をするというのがこの新市場創造型でありまして、まあ、ビジョンは先ほど の付加価値創造型と自立創造型で今現在頑張ってるんですけれども、将来像としての は新市場創造型でやっていきたいなというふうに思っております。
はい、ね、はい、小林さんに一つお聞きしたいんですけれども、新規事業でもすでに競争相手がいる市場とね、それと全くいない市場と、まあ、創造型っていうといないっていうようなイメージもあるんですけど、全くいない市場に新しく出るっていうことでよろしいんでしょうかね。
実はこれ両方なんです、
はい、
で先ほど言ったように今までにない新しい文化や製品、これが全く今までにお客さんの、競合がいないということが実は新市場総合型の理由なんですね、はい、もう一つは私たちは競争しようというよりも古いものに対しても、新市場といいますか新しい、新規事業も考えております。しかしこれはですね、競合がいて競合を倒して一番になるんではなくて、その業界もしくはその商品で一流になるっていうふうに私言ってるんですね、はい、ですから会社の中の統一はこの商品で一番になれという指示を出してないんですね、はい、この商品で一流になると、一流になるということは自然と世の中で先頭に立てるというような形なもんですから、はいはい、人から奪い取るというような表現を実はしておりません、はいはいはい、
なるほど、わかりました。もう一ついいですかね、お聞きして、はい、ただ競争相手がいる市場っていうのは競争相手の分析もしなきゃいけないと思うんですけど、はいはい、その点については分析をいつもされているんでしょうか。
全くその通りなんですね。実はしております。しかし競争相手のばっかの分析をするとですね、どうしても技術やるとか考えが固執しちゃうんですね、
はい、
そして実はこの前もある大学で講義をさせてもらったんですけども、学生から今の時代に生活にどんなものが困ってますかっていう実は質問をしたんです。社員にこんな商品があったら売れるものを考えなさいって言うと絶対出てこないんですよね、はい、ですから先ほど言ったように不満足の解消という形で今自分の生活で不満足はどんなものかというようなデータを取った方がいいもんですから、はい、あんまり競合他社のですね、はい、分析をしすぎると頭の中が似たようになってしまうということで、はいはいはい、そこそこにしときなさいよというような指示を今出しております。
わ、はいはい、かりました。ただドラッカーは競争相手が市場に出るときは競争相手の分析をして、なんでお客様がその競争相手の商品を買わなかったかと、そこがその狙い目だと、そこをその要するに、改善して、狙っていくと、買わなかったっていう要因をね、分析することが大事だっていうふうに言ってるんですけども、その点についてはいかがでしょうか。
そうですね、大事なことなんですけれども、競争するということは誰かを倒さなくちゃいけないんですね。 ですから戦略という言葉は戦いで奪い取るということで、誰かが必ずこう痛い目に遭ってしまうというふうに私は思ってるんですね。ですから競争じゃなくて一番になるというよりも一流を目指すというとですね、人をそんなに痛まなくても私たちも成長するというふうに思っているというのが、ちょっと私の考え方で回答になっているかどうか分かりませんけれども、そんな感じですね。
山崎さんはいかがでしょうか。
あの基本新しい、まあ、事業に取り組む、新しいチャレンジをするっていうのは、まず自分たちの強みが何かっていうところからスタートしてますので、はい、あのその強みイコール、まあ、ライバルとの相違点ということで考えますと、はい、まあ、その時点でもライバルに勝っていることを前提に、まあ、はい、あの参入しますので、あのその後は常にその強みをよりブラッシュアップしていくというところが、はい、あの一番大事じゃないかと思います。そうです
ね、まず
あ
のソフト分析とかして、はい、そうですね、強み、自分の強みをまず把握するということですね。
はい、はい
はい、あのよくランチェスター戦略っていうのがあるんですけど、はいはい、まあ、その大企業っていうのは非常にこう、うん、経営資源が大きいから、はい、例えばあの競争相手が大企業だった場合に、うん、あのそういうような小さい、ね、一角から攻めて、はい、大企業の弱いところから攻めて、うん、あのシェアを取っていくというような戦略が一つあると思うんですけど、はい、そういうような戦略がお取りになってるんでしょうか。
あの弊社はあの、まあ、いくつかの事業部門があるのですが、やはりあの柱となっているところはそもそもがニッチ、あのニッチな業界に入っていて、はい、ね、はい、そこであの、まあ、リーダーシップを取っているというところが、はい、あの結果として弊社の中でも非常にあの大きな利益を、はい、あの取れているものですから、はい、あの大企業がいるところに行くというよりも、むしろそのニッチな業界に入り込むというのが、はい、まあ、中小企業にとってはとても大事な、はい、あの、ね、考え方じゃないかと思ってます、はいはい、
そうするとあの市場規模もあんまり大きな市場規模を狙っていない、はい、ということですよね。
そうですね、
はい、大企業が参入するような市場規模じゃなくて、参入しない程度 の、
はい、
その市場規模で、あのそういうところを狙っていくっていう、はい、そういうふうなことでよろしいんでしょうかね。
大企業にとっては魅力的ではない規模というかね。
そういうことですね。
はい、そういうことですね。
はい、はいはいはい、ありがとうございました。はい、今まであのイノベーションについていろいろお聞きしてきましたけれども、最後にイノベーションの成功の条件についてお聞きしたいと思います。まずあの小林さん、あのいかがお考えでしょうか。
そうですね、あの一つは代替不能な製品を出したいなというのが僕のイノベーションなんですけども、やはりそこに持っていくためにはやはり社員の自立性っていうのが重要かなと思ってるんですね。しかし社員にやりなさいやりなさいと言ってもやはりなかなか難しいものがあるもんですから、もう一歩下がってやはり企業理念をしっかり認知をしていただいて共感していただいて、そして活用する、そこがイノベーションの始まりじゃないのかなというふうに思ってます。で、私たち の経営理念の人を大切にします、良い商品を作ります、社会に貢献します、非常に簡単なことなんですけれども、一番の人に大切にしますはやはり家族とその社員とその家族のために一生懸命頑張りますよ。で、2番目の良い商品を作れますというのは、社員の皆さんはお客さんのためにいいものを作ってくださいよね、そうすることによって自然と社会に貢献しますよという、この実は公式を持っているんですね、はいはい、ですからイノベーションというのはやはりこの技術だとか製品ばかりじゃなくて、最終的には出したいんですけれども、はい、一番最初のその過程、経営企業理念であるとかそういうものが大切じゃないのかなというふうに実は思っております。
ね、理念が大切だということですね、はい、まあ、イノベーションというのはね、非常にまあ、革新的なことですから、経済とか社会を変えるほどのね、使命感を持って対応しなければならないと、こういうふうに、まあ、一つ考えられるんですけども、うん、その点についてはいかがでしょうか。
そこまでなかなか考えられないんですけれどね、この前ある大手の経営者の方がこのイノベーションとは何ぞやというので答えてたんですけれども、その方が言うには、イノベーションとは考え方、価値観、やり方だと、今まで成功したものをずっと引きずっちゃいけないよというのがこのイノベーションの考えの定義だよというようなことを言ったんですけれども、はい、私はまさしくその通りかなと実は思っておるんですけれども、は
い、それじゃあ水谷さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、
はいはい、
まあ、先ほどね、イノベーションを、まあ、行ってきたにあたってですね、はいはいはい、イノベーションを嫌う組織の雰囲気を作らないということと、
はいはい、
多くの情報を集めると、
はい、
これもね、私成功の条件に入ると思うんですよ、
はい、
で、その他に何かお考えはあるでしょうか。
はい、あの3つあるというふうに思うんですけども、はい、まあ、あの今おっしゃっていただいたようなことが含まれますが、
はい、
まず第一にはやはり社員が必ず共感していること、これが一つ。それからその 技術あるいはもの、はい、あるいはあの、まあ、販売なんか分かりませんけど、そういったこと自体が社会にあの存在する価値があること、
はい、
これが2つで、あともう1つは絶対的にやり遂げる経営者の強い意志、
はい、
この3つではないかというふうに思います
。そうすると、あの私が先ほど言いましたね、やっぱり、はい、その社会に貢献するというようなね、
はいはい、
使命感というのは大事になってくると思うんですけど、 そうですね、それ、はい、その点についてはいかがですか。
はい、あのですので社会に価値があれば、
はい、
それは非常に使命を帯びたことになりますので、
はい、
使命に帯びたことは我々経営者は当然やり遂げなければいけない、はい、というふうにつながるのではないかなというふうに思っています。
はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にあの山崎さんの方にお聞きしたいんですけど、
はい、梶本社長がまさにおっしゃったように、あの社会への貢献というのがまず一番大事だと思います。
はい、
でそれをあのそれに取り組む私たち社員たちがまさにあの動機が善であるという思いがあれば、最後まであの諦めずに課題にも柔軟にこう対応できるのではないかと思いますので、その目指していることがあの善であるかどうかということをあの共有していれば成功に導けると思います。
あの先ほどね山崎さんにお話した中で、あのスロット分析をして強みを生かしてってことなんですけど、やはり私はね、あのイノベーションは一つだけはね決定的な強みを持ってねなきゃいけないと思うんですよ。 その点についてはね、はい、何かあの山崎今まで やってきた授業の中で、
はい、
あの決定的な強みっていうのはね、
はい、
あの必ず抽出してやられてるんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、弊社でもスロット分析はよくやります。で、先ほど申し上げたニッチな業界で、はい、あの成功している事業部門というのはその強みはあのお客様との距離なんですね。はい、お客様との距離が近いとお客様の、まあ、ニーズやウォンツが分かるので、はい、そこでやっぱりあの、はい、間違いのない新しい事業っていうのを、はい、あの成功させてるというふうに実感します。
はい、
ですからあの、強みというのをきちんと把握しないといけないのですが、
はい、
実は強みの究極というのはお客様の距離感ではないかというふうに私自身は思ってます。
はい、はい、ありがとうございました。今までイノベーションについてお聞きしましてきましたけれども、牧野さんいかがでしょう。
いや本当にですね、まあ、自分が起業したわけではなく、この伝統を守りながら、そしてこう新たに革新をする、本当に難しいなというふうに思いますけれども、それをこう決断し采配するのは本当あの代表取締役の皆様方なので、はい、いろいろ背負うものも大きいとは思いますけれども、
はいはい、
ぜひあの100年企業を目指してですね、これからもお体に気をつけながらご尽力いただければと思っております。
はい、
はい、ここまでのゲストは富士物産株式会社代表取締役社長山崎伊佐子さん、日本オーガニック株式会社代表取締役水谷久美子さん、西山工業株式会社代表取締役社長小林公和さんでした。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
梶本さん、コーディネーター役お疲れ様でした。やっぱりこのね、現役の経営者をゲストにお迎えしてのこうディスカッション、聞き応えがありましたね。
はい、あの私もいつもあの3人の方とは時々お話をしているんですけど、今日改めてですね、非常に深く考えられているなということでね、私自身も大変勉強になりました。
やっぱりこう同じ お立場でこう刺激される部分もあったかもしれませんね。
そうですね、あのこれからもお互いに刺激し合ったり協力し合ったりしてね、あの皆さんに100年企業をぜひ目指していただきたいなというふうに思ってます。
はい、ここまで FBAA アドバイザーの梶本武樹さんと一緒に進めてきました。梶本さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで番組からのお知らせがあります。2016年に出版された岡野博著あるファミリービジネスに見る事業継承のあり方の電子版が今年の4月から発売されました。この本は梶本武樹さんが代表取締役社長を務める株式会社 KE コーポレーションの事例を考察した内容になっています。 興味がある方は番組ホームページをチェックしてください。 FM ハイ特別番組100年企業のイノベーション、いかがでしたでしょうか。この番組は放送終了後に FM ハイのホームページにある番組バックナンバーに公開されます。過去の放送分も合わせて公開するので、ぜひ一緒に聞いていただきたいと思います。FM ハイ特別番組100年企業のイノベーション。この番組は共立電機株式会社の提供でお送りしました。